れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジでございます。
はい、今週の予定イベントなどの、はい、
そうですね、
ピックアップでございます。
はい、
はい、ですね、まあ、今週1月の、まあ、2週目メインですけれども、
はいはい、
どんな予定かちょっとお伝えしていきましょう。
はい、
はい、まず1月の、
はい、
まあ、今日6日なんですけど、
収録時はね、
はい、6日はですね、はい、大河ドラマの伊達展、はい、
そうですわ。
なんか NHK を割と見る機会が多いじゃないですか。
そうですね、何事ね、僕も増えてきました。
時期はそうすると、はい、なんだかんださ、伊達展に出てる人とか、
はい、阿部サダヲさんとか、
そういう
中村勘九郎さんとか、
いろんな番組に出てきて、
はいはい、
NHK ってこういうことやっていいんだなってこうちょっと思うよ。
自分のところの番組の宣伝ですか？
そうそうそう。
いや、いいんじ
ゃない？いいんだけど、はい、ちょっとすごいなって思っちゃう。
というと？
いや、だって宣伝じゃん。
はい。
いや、だから、そんな自分たちで自分たちの宣伝をさ、
うん、
あらゆる番組やるってさ、
あ、
ちょっと何って思う。
でもそれを利用していろんな番組で中村勘九郎が見れると思ったらめでてえや。
中村勘九郎なんか誰か見たいって言った
なんてことを言うんですか。
でも、
はいはい、
やっぱさ、タイガーの影響力ってすごいからさ。
そうですね。
だってもうタイガーのその舞台になってるところの話、うん、
はい、
じゃなくても、
うん、
そのだからその舞台じゃないところでちょっと、
はい、
なんか誰かが、
はい、
その出てるとか、
うん、
いたとかさ、活躍したっていう、はい、そういう土地も、
はい、
タイガーで活躍したあの人の、
まあ、それぞれ地元がね利用してね、そうそう、うまくね、
そこそんなのはあるのかなと思うけど、タイガーの影響力があるから、はい、なんかほらタイガーの舞台になった人とかって、
うん、
旗が立ってりゃさ、
はいはい、
もうちょっと見てみろみたいな、
そうそうそうそう、
なっちゃうじゃない
ね、坂本龍馬記念館とかいっぱいありますから、ね、
だからタイガーの視聴率が、
はい、
もしかしたらその日本中の景気をさ、
あ、なるほど、
多少なりとも影響してるところもあるじゃない、
うんうん、ありますよね。
そうするとやっぱこれ元旦お正月のスタートダッシュってめちゃくちゃ大事なんだと思う、
はいはいはい、
そう思うと感慨深いよね、う
ん、確かにね、大事な要素ではあります。
ただ俺は見たくない。
え、マジですか？
いや、そういう、なんかそういう見て見てムード出されると、
はい、
な
んか僕ここ数回タイガーちゃんと見てないですけど、今回はちゃんと見てみようと思ってもう録画しましたよ。
あ、そう、
毎週録画で、
はい、さあ、そして
1月6日はそんな感じですね。
アメリカのゴールデングローブ賞の授賞式が、
はい、
今日また1月6日に行われますが、
なんか候補入ってるんでしたっけ？万引き家族入ってるんでしたっけ？
全然わかんないですね。
アカデミーは入るんじゃないかって言われてますけどね。
ゴールデングローブ賞って成り立ちとかご存知ですか？
わかんないです。
ゴールデングローブ賞はなんか映画とテレビドラマに与えられる賞だというふうに出てますね、
うんうん、
はい、で一応、ノミネートと結果予想というのがここに出てますけども、
はい、
まあ、アリ
ー、はいはい、
スター誕生、
アリーもいいですね、
それからボヘミアン・ラプソディ、
はい
はい、それからブラックパンサーなどがノミネートされている、はい、
結構商業的な映画が多いのかな、
はいはい、あ、で万引き家族も外国語映画賞にノミネートされているということなんですね。なるほどなるほど、まあ、どうなんでしょうか、
ね、
こういうのはあんまりこういうのチェックしてない、
ん、ゴールデングローブ賞はあんまりチェックしてないかな。
あ、そう、
はい、
なんか韓国なんかもさ、
はい、
年間のドラマ賞とかさ、
はい、
なんか各局あったりするの、韓国なんか
で、
で日本はあんまりそういうのって、
はい、
やらないよね。いや、
そうですね、
あるんですよ、ね、もうちょっと大きい枠組みではあるんですけど、
はい、
なんか各局でね、
うん、
自分たちの、まあ、評論するのはちょっと難しいと思うんですけど、
はい、
やってないよね。
確かにね、
まあ、言えないか、さすがに
今年は今年で、まあ、万引き家族っていうね、なんかあんまり国を挙げてあれで紹介するのは難しそうなネタだったりしますからね。
いえ、まあ映画はあるじゃん、
はいはい、
映画は日本テレビ系のあれとか、
ああ、日本アカデミー賞という名の、はい、どこのアカデミー賞やってや
つ、ね、シネマ旬報のやつとか、
はいはい、キネマ旬報、
テレビのやつね、テレビドラマ、
はい、
を、いや、あるんだけど、
はい、
ドラマアワードってのがあったんですよ、
はいはいはい、
それに米津玄師が出て、
あ、
ちょっと盛り上がったみたいな、
なんか撮影したけど顔は出しちゃダメだよってや
つ、ね、そうそうそうそう、そういうのあるんですけど、はい、なんかこういうちょっともうちょっとまだドラマアワードはそういうことを期待してるのかな、
どうなんでしょうね。 あとはあのギャラクシー賞とかもそういうことですか。じゃない、
ギャラクシー賞もそうだね、うん、そうだけど、はい、いまいちそこまで来ないよね。
そうっすね。
ちょっとあれだね、東京ドラマアワードってやつは、うん、おっさんずラブグランプリ、
はいはいはい、
アンナチュラルが、まあ、いろんな賞を取って6冠。
透明のゆりかごなんかで賞を取りましたよね。え、取んなかったっけ。
それも出てるかな。
ドラマアワードじゃないのか、あれ。
そうか、だからいまいちこういうものについて認識が薄いってだけか、はい、あるんだね。
あるっちゃあるけど、うん、そうっすね。
なるほど。
でもみんな知らないですよ、多分。そういうの
こういうものを上手にみんながすごいものだというふうに、うん、なんか認識してくれるといいよね。
そうですね。
うん、だって岩崎さんが手遊びし始めたからね、はい、それぐらい興味があんまりないということだと思いますけど。さあそして1月7日は天皇即位30年ということですね、は
い、意外と知られてないやつですよ ね、
そうですかね。そして、はい、ラグビー全国大会、
全国大会、
ラグビー全国高校大会の決勝戦が行われます、は
い、そこで勝つとワールドカップに行けるんですか。
いや高校生だからそれはまあ別よ。
あ、また別。
いや高校生の大会で花園で、うん、なんかほら君は美しいとか言ってるじゃん。それはサッカーか、
花園じゃないですね、はい、昔国立でやってましたね、
は
い
は
い、
そして13日からは大相撲の初場所が行われます。はー、眠たい
はあ、
目をボリボリ描いてました、
ね、初場所か。
そして1月15日は成人の日ですね。
あ、そうですね、
はい、
成人式が全国各地で行われ、はい、
なんかある、あります、成人の日について。
僕は成人の日は成人式運営委員会で司会やってましたよ、
ね、え、その地元で。
地元で。
あ、そうか、地元の人はそういうことがあるのか。
え、地元で行きますよね。
いや地元に行くけど、はい、ほら遠方にあっちゃうからさ。あ、なるほど、なるほど。地元の人がやってたのかもしれないけど、はい、そ、運営とかに携わるような人が若者だったかと思うと、はい、そ、ちょっとわからない。
そうですね、僕たち
東京だとやっぱそういうことが起こるんだよね、はい、東海だとね。
完全に同い年の成人の子たちが
何や考え
て準備して、中のクイズ、あの地元のお店に取材に行ってクイズを出したりとか、あとは吉本の芸人さん呼んでやったんですけど、成人式にまさかのヤクザ の、 あの漫才をやる縁日っていうコンビを呼んでやったんで、なんでこの人を呼んだんだろうなって思った記憶はあります。
え、いろんな選んだのは誰？
その担当がいたんですよ。その、はい、出し物担当とか、はい、僕クイズだと司会でもやったんですけど、うんうん、それぞれの担当を分けて、はい、最初僕は松岡修造を激推しして、松岡修造実はあの千代田区のね生まれなんですよ、あの人。
じゃちょっとまだブレイク、完全なブレイク前、
あのそうです、あのカレンダーとか出してる前の段階の松岡修造を推してたんですけど、は
い、
あの多分向こうから NG 食らっちゃって、はいはい、いつの間にか吉本
修造から縁日ってすごい、
すごいですよね。縁日ってあとコンマ2センチかな、
はいはい、
うん、
そうなんだ、はい、俺もただただね雪深い日にありましたけど、
はい、でもまあ地元のね友達とかと会ったりとか。
そうだね、なんかもうこの節目ってさ、はい、だんだんこう大人になってくるとその重要性がこう感じられなくなってくるじゃないですか。
そうっすね、
卒業式なんか来ないもんね。
うん、
延々と地獄の日常が続いていくばかりだけど、だけどなんかこういう節目っていうのがもうちょっとこう大人になってもあってもいいのかもね。
よくなんだっけ言いますよね、 2倍成人式じゃなくて40歳とかで。
ほうほうほうほう、
あれなんかありますよね。
そういうの、それは誰がやるの。
その40歳になった人たちじゃないですか。
あ
とはなんかその同窓会ビジネスって今ねなってるから、
人
数を集めてその手数料を取ってちゃんと会として盛り上げようみたいな。
同窓会っていうのを、同窓会って節目になるのかね。
なる、な
まだこれ一応定年とかさ、
はい、
まあ、もちろん一応結婚とかもあるんですけど、はい、まあ、子供が生まれて、
うん、
そういうなんかこう社会的な関係が見える行事、
うんうんうん、
だから子供の卒業式になっちゃうのかな、そういうことになると。
うん、
ね、まあ、あと赤いちゃんちゃん子みたいな。
そうですね、還暦とか。
なんかね、うん、あの成人式っていらないなっていう風な話もあるけど、
うん、
なんかでもこう無理やり作ってもらえるとちょっと助かるところもあるじゃないですか、
うん、そうですね。なんか新しく作るの大変ですもんね。
そうだ、こういうのってやっぱ伝統ってやっぱ立てるの大変よね。
そうですね。
まあでも簡単にさ、恵方巻きとか作れっからさ、
恵方巻きがあんだけ叩かれちゃってるの見ると思う。
まあもともと頑張ったから、なんかクリスマスもだんだん伝統行事みたいになってきた
ね。ハロウィンとかね、ハロウィンはこの数年ですもんね。
まあ大変だよ、だからここから頑張り時を、うん、もうみんな消そう消そうとするから、うん、はい、まあそんな感じでございます。
成人式
やりますね、はい、
めでてえや。
なんかありますか、個人的に。
僕は今そうですね、今週行こうと思ってるので言うと、
イベントですね、はい、どうぞお願いします。
あ、それでいいですか、
はい、
今駒場アゴラ劇場という、平田織さんがやってる劇場で、これは演劇ではないっていう企画展がやっておりまして、これいつまでなのかな、結構若手の青年団リンクキュイとかヌトミックとか、うん、新聞家とかね、なんか注目されている若手劇作家の劇団さんが新作なのかな、
はい、
新作だったり旧作 の焼き直しっていうのもあるかもしれないですけど、うん、いろんな演劇をまとめて企画していて、
はいはい、
僕まだ見れてないんですけど、ちょっとまあ演劇なのか演劇じゃないのかっていう、その表現 の、うん、この境目みたいなことを見れるものなのじゃないかなと思って。
一応お芝居みたいな、
そうです、そうです、形としてはお芝居になってるんだけど、演劇ってそもそもなんだろうねっていうことを多分問い直すような企画になっているんじゃないかなと思っているので、それを見に行きたいなと思っております。
なるほど。
あとはこれずっと多分やってるんです、あ、これ紹介したか、高山明さんっていうアーティストの方が、マクドナルド放送大学っていうのを、南麻布にあるギャラリーでやっておりまして、なんかその場で、放送大学っていうのはマクドナルドを模したそのギャラリースペースの中で、うん、なんか、遠くの席にいる人が話している内容を音声として聞き取れるみたいな、うん、その場にいらっしゃる他のお客さんの話を音声として聞けて、そこで語られているのは実はその世界的な難民の問題とか、うん、国際的な問題についてそこで語られているみたいな。
それは何？
アート作品として、はい、体感アートになってるらしい
です。あ、じゃあ、まあ、そういう講座があるわけでもなく、
もともと海外でそういう作品を高山さんじゃなくて、やったアーティストの方がいらっしゃるらしくて、それを日本に持ってきて、でそっちでやってた時はマクドナルドを本当に借りてとか使ってそれをやったらしいんですけど、うん、今回はギャラリーの中にマクドナルドを模した空間を作ってやってるらしいです。
なるほど。
それが1月の19日まで。
面白い ね、
ね、
なんでマクドナルドなんだ
ろう。やっぱだからその世界各国どこにでもあるからじゃないですか。
あ、そういう、はい、まあ、ある意味金太郎みたいな世界観の中で、うん、はい、やることが面白いってことかな。
でも世界各国展開していって、その国それぞれの抱えてる問題みたいなことを語るってことに意味があるんじゃないですかね。で意外とこう喫茶店とかカフェとかね、行ってファミレスとか象徴的ですけど、他の人の会話ってなんか気になったりするじゃないですか。面白かったりとか、耳そば立ててみると意外となんか濃縮された何かがこう渦巻いてることとかあったりするので、多分そこら辺をなんかリアルに感じられるようなものになるんじゃないかなと思って、ちょっと行ってみようかなと思ってます。どこだっけ、ミサ新ギャラリー、南麻布にあるギャラリーで入場無料だそうです、
うん、そうなんですね。
ギャラさん、なんか行くのあります？
そうですね、僕ちょっともうあんまりないんですけど、
今年ねイベント行くイベント減らそうって言ってますもんね。
減らすと、まあ、ぼーっとしてるとさ、
はい、
全然やってること気がつかないみたいな、そういうことがありますけども、
はいはい、
なんだろうね、
僕はイベント減らそうかな。
ちょっと美術館とか行きたいかな。
そうですね、う
ん、今ね、なんだっけ、ミッドタウンのところで、はい、民芸アナザーカインドオブアート
を
やってるんですけど、まあ、民芸っていう言葉もよく聞くし、井の頭線沿いに民芸の博物館がなんかもあるんですけど、
日本民芸
館かな、はい、ありますね。なかなかちゃんと見てないなと思って、
うんうん、
ちょっと伝統とか歴史みたいなものとか、
はい、
ちょっとその古いものを改めて見るってことを、
うんうん、
まあ、2019年っていうこともありますし、
うん、
なんかそういうことしてもいいのかな。
あのワードは言わないですね。
ん、
2019年だからじゃないですよね。 2019年がこういう年だったってことですね、
うんうん、はい、というところかな。
はいはいはい、はい、
あとあのちょっと気が早いんですけど、あの富野義行の世界っていう、はいはい、あのイベントが、はい、展覧会が行われるんですって、はい、6月ぐらいから、うん、なんですけど、これなんか巡回のところを見ると、福岡、兵庫、島根、青森、富山、静岡、東京入ってないんですよね。
さすが富野さん。
ちょっと見たいよねこれね。
一番近くてどこですか東京は。
一番まあ近いところだとどこだろうね。行きやすそうなところがないけど。
マジですか。
青森、富山、まあ、静岡が近いかな。
その1年前にも東京でやってるとかってわけでもなく。
これ初めてだと思いますよ。50年のキャリアを振り返る富野義行の世界というね、ちょっと見てみたいですかね。
今年多分あれですよね、あの現代美術館、あの清澄白河のあそこが今年復活じゃないですか。
今年復活する
のか。今年か来年ですよね。だから多分そこら辺のいろんな、ね、あそこピクサー展とか結構ポップなものやってるじゃないですか。ミシェル・ゴンドリー展とか、はい、そういうのがまた見れると思うと楽しみです
ね。いやでも、はい、このさ、昭和に熟成したさまざまな文化が、はい、だんだんとさ、はい、その層が消えいなくなるみたいなことはあり得る時代なんですよ、はいはいはい、だって、まあね、声優さんとかも結構なくなってるし、はいはいはい、まあ、こういうアニメーターのメインの人とかって、うん、みんな高齢、これとかまあ要するにさ、未だに僕らは昭和のアニメーションとかさ、はい、漫画みたいなものの遺産で食いつないでるもんじゃん、
は
い、
まあ宮崎駿の時代とかね、そういうことですよね。
だからもちろん平成にいろいろ生まれたんですけど、はい、まあ、未だにサザエさんとかさ、
そうですね、やってますね。
だからそういう風な意味で言うと、だガンダムなんてさ、うん、はい、まあ、別に富野さん以外の形で広がってはいるけど、うん、そういう風な意味でこうなんか一旦総括されちゃう、
そうですね、
強制的に、うん、そういうことが起こりうるので、はい、だからも大事にするなり、あと逆にそういうタイミングに次のもの、うん、で、まあ、特に岩崎さんとかを拾っていただきたいというか、はいはいはい、なんか文脈って人に決められちゃうとさ、うん、なんかお金儲けの流れで決められたりするから、はい、ぜひこう素直な視点で、うん、これっていうのを見つけていただかないと、うん、一生みんなガンダムに乗り続けなきゃいけないこと
ガンダムそうですね。ガンダムガンダムでも、もう富野さんがいらっしゃらなくてもね、成り立つ形にはなってると思ってます。
まだガンダムやるのかってことだよね。
そうですね、やってますね。
まあね、意味はあるけど、うん、なんかそれはそれでいいけどね、うん、っていう気もしますけどね、うん、まあ、ともあれこれあのアトムからガンダムジーレコマネとあります
ので、は
い、ガンダム以外の、ね、こともいろいろ分かるんじゃないでしょうか、まあ、まだまだですけど、うん、はい、といったところで、今週の予定と
イ
ベントは以上です。
はい、
では池田と
岩崎でした。